はい、皆さんこんばんは。 CM プランナーの沢本です。
はい、こんばんは。ウェブ野郎こと中村ひろきです。ということで、コンバさんお休み。コンバさんどこ行ってんでしょうね。
まあ仕事してるんですかね。
まあ仕事か、また例によって持病の性病で通院してるか、はい、どちらですかね。
また、はい、結構そういう風に言うと本人傷ついてるからね。
あの人ね、すごく見た目によらずセンシティブな、うん、ね、あのもう根に持つんでああいうこと言うんじゃないよってすごい後で言いますんで、10月に入りましたが、いかがお過ごしでしょうか。お仕事とかやられてますか。やられてますよね、サボさん。
仕事さ増えてきてない、なんか。
はい、僕の知ってるところでもサボさんの仕事がめちゃくちゃ増えているのは知ってます
ね。えなんかとても増えていて嬉しいんだけど、うん、あのちょっとコロナの時に自分の好きなことをしようと思って仕掛けたことが仕事がいっぱいになっててできなくなってきててさ。まあでもそれってありがたいことだよね、仕事があるんだからね。
あ、そういえばね、ウェブ野郎中村は一個ありました。
なんだろう。
まさに実はこれを収録してるのが、うん、3日前の10月1日なんですけど、うん、ちょっと仕事でお手伝いしてるヤフーさんとかと一緒にやってるんですけど、うん、犯罪者の指名手配の写真あるじゃないですか、うん、あの写真を大体20年ぐらい前とかなんですけど、うん、なんか AI でアップデートさせて、うん、であの現在だったらこういう顔になってるはずなんで、うん、やりましょうっていうのを警察とやってます。まあニュースになってる、なんか手配、THAI で手配で、うんうん、あの AI が入ってるっていうやつなんですけど、
またうまいこと考えて、
誰かがうまいこと考えたんですけど、うん、っていうのをやってますんで、ちょっと、はい、気になった人は手配で検索してみてください。
はい、
で、はい、今回もですね、うん、はい、超素敵なゲストにお越しいただいております、
ね、
ニコ生の将棋番組でもおなじみ、はい、なんかめちゃくちゃ可愛らしい方が、ブースの中にいてちょっとドキドキしてるんですけど、はい、20代の女流棋士山口恵理子さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ウェブ野郎中村は完全に山口恵理子さんは、初めましてなんですが、サモさんの、リクエストで今日の、
はい、
会話実現になっておりまして、もともとお知り合いだったんですか。
うん、僕のまあ、電通でインターンの先生やってた時の、
うんうん、
生徒さんがいて、
はい、
その生徒さんが山口さんをとてもよく知ってらっしゃって、
はあはあ、
ラジオに出てもらってはどうかというご提案をいただいたんで、
ありがたいです。
友達の紹介
なんかすごいこうどういう知り合いになってるのか分かんないけど、
はい、じゃあちょっとあんまり一般的なラジオにあるまじきちょっと探り探り山口さんのことを、はいはいはい、聞いていくという。
でもね、僕はよく知ってるんです、実は一方的に。
あれ、なんでですか。
それはあのさ、このコロナとかで家で、まあ、ずっといる時間が長いので、
うんうん、
まあテレビ含めて、まあモニターというんですか、
はい、
画面を見てる時間が長いじゃないですか。
はいはい、確かに、
うん、で特にね、うちの奥様が最近将棋にハマってまして。
おお、
最高、ありがとうございます。
なるほど。
あ、で、まあ、そう藤井くんから、藤井聡太さんからなんだけど、
はいはい、
でその時に、あ、将棋やってるんだったらって言って、僕あのアベマを少しだけなんかかじってたんで、
ええ、
仕事で、
はいはい、
あ、それアベマで将棋やってるよって言ったら、
あ、
まあ、最初にアベマで将棋ってお金かかるのとか、人でも見れるのっていうか、人っていうか、
あの人が見るもんですけど、ね、
普通の人でも見れるのっていうか、はい、あ、全然見えるよって言って、
ええ、
教えたらドハマりしてて、
はいはい、
朝から晩まで将棋見てるのよ。
はあ、まずちょっとあれですけどね、サーモさんの奥さんにまず興味関心がいきますけどね、うん、なんでそうなったんだっていう。
そう、でもだからそれは普通に将棋見てたら面白いんだと思うんだけど、
うん、
でも多分本人はそんなに将棋ね、昔からやってたわけじゃないの、
うん、
将棋やってる時に何が面白いかっていうと、まあ、例えば藤井さんと、まあ、羽生さんが打ってると、
はいはい、
指してると、うん、まあ、その横で解説してくれる、
あ、いますね、はいはい、
方がいるんだよ。で、はい、山口さんよく解説されてるのよ、二人並んで。
あのテレビ画面にでっかい5番の盤面のパネルが映って、
うん、
まあ、大体女性の方と男性の方で解説してるみたいな。
そうそう、でその女性の方で、
はいはいはい、大体ああいう時はいつもお綺麗な方がいらっしゃることが多いようにお向け。
それで、
うん、
もうその山口さんの解説がむちゃ面白いと。
へー、 なるほど。
でおじさんいじりが異常にうまいと、
あ
すごくうまく転がしてそうそう、はい、いやいやそこではどうしてあんなにうまくできるのかってちょっと聞きたいんですよ。
なるほどなるほど。ちょっとじゃあそういうようなことも含めて、山口さんちょっと体ほぐしということで、はい、毎回ゲストのお方にお願いしている20秒自己紹介というのを、はい、お願いできればと思います。
ちょっと今ので顔熱くなっているんですけどちょっと頑張ります、
はい、いかに、おじさんを、僕らもまあ言ったらおじさんなんで、
ね、転がしてください
、はい、いかに転がされるか、はい、このスゴアは一応広告の番組ということでございまして、ご自身の自己紹介をラジオ CM の秒数20秒に合わせてやってくださいというコーナーでございます。ご準備はよろしいでしょうか。
はい、バッチリです。
はい、ではどうぞ。
皆さんこんにちは、将棋の女流棋士の山口恵理子です。普段の仕事は女流プロとして将棋の対局をするほか、アベマやニコ生などのネットの将棋番組の解説のサポートをしています。キャッチフレーズは攻める大和なでしこ、ポケモンドラクエ大好きです。よろしくお願いします。
完璧、
ありがとうございます。
喋りうまい、ね、
いや仕事が終わりました。
なるほどニコ生 YouTuber、 あなるほどね。 YouTube チャンネルとかも持たれてるんですか。
あはい、そうですね、5月ぐらいに作りました。将棋の、あの解説の番組を見るときに、なんか事前に知識をある程度知ってた方が見やすいだろうなっていうふうに思ってて、
うん、確かに。
でそういう、なんだろう、初めて将棋番組を見るっていう人を増やしたいなと思ったときに、うん、YouTube で自分でその足りない知識だったり、みんなが欲しいと思ってる知識を無料で公開できればいいなって思って作りました。
あそうですね、確かに。なんか例えばこう釣り YouTuber みたいな、このなんかジャンル、趣味のジャンル別 YouTuber は結構みんな人気ですけど、うん、確かに将棋は盲点でした ね。これあのジャンルとして確立してるんですか。
そうですね、棋士、女流棋士 YouTuber が結構増えていて、
女流棋士 YouTuber クラスターがあるんですね
そうなんですよ。
なるほど。
あの先陣をかけていってるのが香川真奈緒さんっていう女流棋士なんですけど、うん、その方が今13万人登録者数がいらっしゃって、その方が結構筆頭になって引っ張っていってる感じです。
すごいっすね、もうどのジャンルも猫も杓子も YouTuber っすね、うん、
でもなんか将棋って結構なんかその知識が秘伝の巻物みたいな感覚があるかなっていうのはずっと思ってて、
うんうん、
なんかお金を出してある程度自分からかなり求めに行かないと知識が手に入らないっていうように感じていたので、うん、それをフリーに公開するっていうのがとても大事なのかなって思ってます。
でそもそもなんですけど、女流棋士になられたっていうのはどんな人生をお過ごしになったらそうなるんですか。
そうですね、父が将棋がすごく好きで、うん、あの大学の将棋部に所属してずっと将棋やってたらしいんですけれども、まあ、そういう父の影響で私も将棋を始めて、それであの将棋イベントに父に連れてっていただいて、あ連れてってもらって敬語使っちゃった。それであの将棋イベントであの棋士の先生が10面指しをしてたんですよ。
何ですか10面指し
って。1人で10人相手にやってたんですよ、
う
ん、
はいはいはいはいはい、はい、
えこの人すごいなというふうに思って、それで、
うんうん、
で実際に自分もその10人の中の1人で教えていただいて、
うん、
それがすごく楽しくて。
やっぱり当然のように負けるわけですか。
それがですね、優しいので、あの女の子が6歳でやってきたっていうので勝たしてもらったんですよ、う
ん、あそれが成功体験が。うまいな、そのおかげで多分じゃあ山口さんも。
そうですね、それプラス、うん、その棋士の先生が将棋エッセイを書かれていて、
はいはい、
棋士の日常をエッセイに書かれてて、
うん、
それをあの父の本棚からこっそり読みまして、
うんうん、
まあ面白かったんですよ。
うーん、
なんか麻雀打って映画見て将棋の対局やってみんなで飲んでみたいな感じで、
うんうんうん、
なんかほぼ飲んでるみたいな感じのエッセイだったんですけど、なんか面白おかしくて、それですっかりハマりましたね。そっちの世界の住人になりたいなって思いました。
なるほど。それは何歳ぐらいの時ですか。
それ6歳です、
ね、6歳はでそれからじゃあお父さんにちょっとやってみたいんだけどって言って、まあ、学校だからクラブみたいなところに行くわけ。
あ、千駄ヶ谷に将棋会館っていうのがございまして。
あ、もう存じておりますよ。
東京将棋会館で、あの子供スクールっていう教室がやってたんですよ。でそれに日曜日に通うようになって、でその後はあれですかね、そこに通うだけだと強くならないからって言って、お家でお父さんと一緒に特訓したり、あとは将棋道場っていう、うん、いろんな知らない人と指す場所に通って、うん、どんどん練習を積んでって感じで強くなっていきました。
その将棋道場だと 年齢近い人ばっかりってわけでもないんでしょう。
ほぼ年齢は近くないですね、うん、小学生がほとんどいなくて、土日だといるんですけど、うん、平日も学校終わった後に私通っていたので、うん、平日だとあの小学生 2,3 人しかいなくて、
うん、
あとの 3,40 人はみんな50代 4,50 代男性って感じでした。
じゃあ学校外に道場で50代とかのおじさんと将棋を打ってたの？
そうですね、それで将棋指して、でも結構喋りながら指したりとかも当時してて、うん、どんどん仲良くなるんですよ、
おじさんと。
おじさんとなんかおじさんと仲良くなるって変な感じになっちゃいますけど、うん、なんだろう、すごい可愛がってもらう感じで、
はいはい、
なんかえりこちゃん お菓子あげるよみたいな感じで、うん、だ普通におじさんにお菓子もらってたみたいな感じのすごいいろんな話聞かせてもらったり、なんか本読んでる感じですごい楽しかったです、
うんうん、
その成長して思春期の山口えり子とかがもう将棋とかいいわみたいな風になったりすることはなんなかったんですか？
なんでしょう、小学校5年生で反抗期を迎えた時に
覚えてるのね
自分が女流棋士になりたいのか、それとも父が女流棋士にさせたいのかっていうのがちょっとわからなくなって、
うん、
あの受験勉強とかもあったので、うん、一旦ちょっと将棋離れて、あの毎日平日道場行くっていうのはやってましたけど、あの家で勉強する時間っていうのはちょっと減らして、うん、塾の勉強とかに時間かけたりしてたんですけど、うん、で1年間考えて小学校6年生の時にやっぱり私は将棋が好きだし一生の仕事にしたいからやろうと思って、あの女流プロ試験っていうのを受け始めました。そこから、うん、
小6で女流プロ試験っていうのを受けたんですか？
そうですね、その当時と今の女流棋士の、うん、あの規定が違うんですけど、うん、試験内容が変わったんですけど、
はいはい、
当時は女流育成会っていうところに入会して、うん、そこのリーグを2回優勝したら女流棋士になれるっていう制度だったので、
はいはいはい、
その女流育成会っていうのに小学校6年生の時に入会しました。
うん、それあの、まあ、今将棋をやってるプロの方って結構若い方もいるじゃないですか、うん、まあ、その頃からみんなこうずっとこう同じ層として仲間がずっと偉くなってくって感じなんですか？だからもうみんな知ってるんですか？
そうですね、全員知り合い20年来っていう感じです。
あ、そうなんだ。
なので本当にかけがえないですね、仲間ですしライバルですけど、はい、仲間っていうのが本当にこの世界独自かなって思います。だから小学校の3年生ぐらいの時から周りにいる人はほぼ変わってないです、うん、もう永遠の学校みたいな感じのイメージかもしれないです。
ちょっと素人質問ばっかりで恐縮なんですけど、まずそのじゃあ当然プロっていう名前がついてるからそこになるためのそのリーグ戦で勝ち残るっていうのはあのやっぱりこう割と常人じゃ考えられないほどハードルが高いものなんですか？
そうですね、あの棋士と女流棋士っていうのがまず分かれていて、
ほうほうほう、
あの棋士になるための試験と女流棋士になるための試験が違うんですよ。
へー。
でその棋士になるための試験がまあ尋常じゃないぐらい難しくて、
うん、
女性でその棋士になるための試験を突破した人っていうのがまだいないんですよ。
ほう。
でその女流棋士になるための試験を突破した人っていうのが女流棋士です。 別なんですよね結構。なので女流棋士になってたのが私は16歳なんですけれども、うん、そこからあの自分が女流棋士として何をしたいかっていうのをすごく考えて、うんうんうん、結構それもいろいろなんですよ、うん、人によって違って。私は普及活動をしたいなっていうふうに思っていて、
うん、
将棋番組とかを自分が見た時にこうなってほしいなっていうのがすごく明確にあったので、それを自分が女流棋士になってしたいなって思って、
うん、
結構活動してるっていうのもありますし、その普及活動をする上で自分の言葉に説得力を持たせるために将棋でその女流棋界で一番を目指す勉強をするっていうのも同時に並行にしなきゃいけないなと思って今やってます。その他に女性としてその棋士を目指すっていうのを選んでやっている人も多々いまして、それがあの棋士になるための試験っていうのがあの奨励会っていうのに入会しないといけないんですよ、
はいはい、名前だけは。
そうなんです、
はい、
なので女流棋士になってその奨励会に入会して三段リーグっていうのを突破するっていうのがプロ棋士になるための基本的な試験なので、
うん、
それに挑戦されている女性が今奨励会であの三段リーグに2名いらっしゃいます。
2名。
そうなんです。で前回その三段リーグでかなり好成績を取られて、あのあと一歩で男性棋士のその棋士の試験突破できたんですけど、惜しくも順位差で
な
れなかったっていうのが去年の話ですかね。
そしたら4段になったら棋士ってことですか？
そうですね。その四段っていうのもプロの段位なので、う
ん、はいはいはい、
あの奨励会っていうのでその6級からスタートして、うんうん、プロ四段っていう風になるんですけど、
はいはい、
大体その奨励会6級が、うん、あのアマチュアの 4,5 段ぐらい、アマチュアの5段ぐらいのレベルかなって思います。なので女流棋士も今規定だと研修会ってまた奨励会の下部組織 の、
はいはい、
あの B2 クラスとかなので、うんうんうん、なんか結構複雑なんですけど、大体アマチュア 5,6 段と思っていいかなって思います、
はい、
私自身がアマチュア4段になったのがその小学校5年生ぐらいですかね。
まあさ、なんか
もう全然わかんないですけど、多分普通のおじさんとかには絶対に勝てないレベルなんでしょうね。アマチュア4段ってもう負けないぞみたいな感じ、
うん、そうですね。普通の道場のおじさんには女流棋士になった時点ではほぼ負けない感じかなって思います。
僕たち初心者おじさんが簡単に初心者を脱却して、これはこういう風にやった方がいいねとか、この形に持っていけば勝ちだねみたいな、そういうティップスとかってあったりするんですか？
ありますね。まずは得意戦法っていうのを、うん、戦術を決めること。
戦術を
決める、
この戦術で俺は戦っていくんだっていう戦術を決めることと、
はいはい、
でその作戦でいっぱい将棋を練習して、うん、その何がダメだったかみたいなのどんどん反省していくっていう作業をするとどんどん強くなるんですけど、
うん、
まあ、その反省する作業がすごい大変でやりたくないことなんですけど、
うん、
その反省するより先に知識を得るのが結構大切で、
うん、
例えば王様を簡単に取るためには、
うん、
ある程度その相手の王様を守ってる金銀とか、
はいはい、
駒を剥がしていかなきゃいけないとか、
うん、
自分の初期配置より駒が相手の駒をどんどんタダで取って増やしていくっていうのとか、
うん
うん、駒得って言うんですけど、
うん、
駒得と王様のその攻めるためのスピードが相手と比較した時に攻めのスピードが自分の方が速いとか、そういう基準を結構頭に入れておくと勝ちやすいかなって思います、
うん、戦術のパターンってのもいっぱいあるんですか？
いっぱいありますね。まず大まかに振り飛車と居飛車って言って、
振り飛車と居飛車、はい、
飛車を、
はい、
横に持っていくか、
うん、
それとも縦でそのまま使うかっていう、う
ん、はいはいはい、
大まかに分かれて、
うん、
で何だろう、初心者さんにおすすめなのはその振り飛車っていうやつなんですけど、
うん、
なんでおすすめかっていうと、まず自分の王様を守るための自分の城を建てるんですよ、
うん、
でその城をしっかりか作って囲いっていうんですけど、その固い囲いに収まってたら相手が相当うまく攻めてこないと王様取られないんですよ、
うん、
なので事前に王様を取られにくくして、そこから自分だけどんどん攻めて王様取りに行こうっていうのがおすすめですね。
うーん、
YouTube とかだとそれ試験飛車っていうのに絞ってずっと講座やってます。
あ、試験飛車、
はい。
そもそも終わった後に感想戦ってやってるじゃないですか。
はい、やります
ね。感想戦ってみんな最初から最後までどうやって打ったかって覚えてるんですか、あの人たちって？
あ、覚えてます。でその覚えてる理由なんですけど、うん、ある程度その知識として序盤の30手目ぐらいまでって結構みんな一緒なんですよ、
うん、はいはいはいはい、
で今回はこの戦型のこの形だっていう分類が全部されてて、
うんうんうん、
でそれをみんなある程度覚えてるので、
はいはい、
まあ、そっから先なんですよね。なので1手目から例えば120手目まで全部覚えてるっていうわけではなく、その1手目から50点目ぐらいまではもう決まりきったことで、
うん、
そこから先の展開を覚えてるみたいな感じの。
なるほど。僕小学校の時に将棋部に入ったんですよ。
お、入ったんです
よ。それは入ったというか、他に入るところがなくて入ってでも確かに最初周り将棋とかやってたんですけど、ずっとでだんだんだんだん怒られたんでやんなきゃと思ったら、おっしゃった通りその戦術っていうんですか、なんかか棒銀がなんだとかいうふうなのをこう参考書みたいなんですかね、で覚えて、でとりあえずなんかそういうことだけやってりゃいいやと思ってやってると、たまに勝つんですよね、
うんうん、
なぜ勝ったか分かんないけど、相当楽しいってのあったけど、多分そんなにこう専門的なことじゃなくて。
いやでも本読めるのがすごいです。将棋の本って結構難しいんですよ。
でもだって子供向けでした、なんかその小学生が読めるようなあのなんとか棒銀戦法とか、
うんうんうん、
穴熊がなんとかみたいな。
私、は
い、
実は将棋の本その小学生向けですら読めなくて。
え、どういうことですか？ もう感覚でやっちゃってるってことですか。
結構その文字を追いながら、はい、その盤面を追う作業っていうのが、
はい、
私両方追うことができなくて、なのでその将棋の本の見方だと、はい、盤面の絵だけ見て、うん、それで覚えていく感じでやってました。
それすごい、逆にすごいですよね。
いや結構多分文章を読みながらその絵を追うっていう作業ができるのは私はすごいなって思います。
あの将棋の人って、
はい、
先すごい読むじゃないですか、
うん、
あれ例えば普通に暮らしてる時に僕がなんかするとすると、この人ここから先何するんだろうなとかバーッと考えたりすることあるんですか。
いやどうですかね。だってそういうのはあんまり変わらないかなって思いますけど、ただ自分の生活に生きたこととしては、うん、あの将棋の勉強の仕方とかそういうのが結構学校の勉強とかにも生きるんですよ、あとその他のゲームのお仕事もいただいたりするんですけど、
はいはい、
結構どの棋士女流棋士でも、うん、なんかすごいゲームとか上手くなるのが異常に早いんですよ。それがなんでかなって考えた時に、
はいはい、
その将棋の勉強の仕方とか強くなり方をもう体で得ているので、うんうん、そのゲームとかに応用するだけなんですよ。
その学校の勉強ができるようになるスピードを上げる将棋の指し方、考え方っていうのはどういう風なところなんですか。多分
先ほど申し上げた、はい、自分のそのなんだろう、負けた原因を反省して、うん、ここがダメだったかとかを分析するっていうことだったり、あと人と競い合うことの楽しさを見出す、だから模試とかがすごい楽しくなるんですよ。
なるほど。
なのですごい生きるかなっていうのは思います。ただ記憶するっていうことに関しては、うん、人それぞれかもしれないですけど、私の場合は結構見て覚えることが多くなりました。学校の勉強とかでも。
見て覚えるってどういうことですか。
あの右脳系なのかなって思います。なんか将棋の盤面を記憶するときに、うん、結構絵で覚えるんですよ。
写真みたいなこと。
そうですそうです。うそういう感じで覚えるので、うん、それが結構あの日本史とか世界史とかの覚えるときも、うん、なんだろう、参考書の絵面そのままで覚えてるみたいな感じで覚えてます。なのでそれも将棋の影響なのかなと思ってます。
じゃあちょっと質問があるんですけど、
はい、
学校、中学校、高校、まあ、小学校含めて、
はい、
得意な教科って何だったんですか。
私の場合は国語でした、ね、
それは国語なんだ。
国語なんですよ。
それはでも国語って文章読むじゃないですか、
はい、
でも画面的に取られてバシャバシャやってくるんですね。
あの文章問題があるじゃないですか、はい、国語の、
うんうん、
私はあれが将棋と同じだと思ってて。
あー、うん、分かる。
嬉しい、分かってもらえた。
だって、まあ、今なんか、うん、あの小学校の子供のなんか採点とかしてるんですけど、うん、こう問題が無理やり答えが1個にならなければならないように仕組んでるじゃないですか、文章は。そうしないと答えが1個にならないから、
うん、
だからこの答えの中にかなりヒントがあって、うん、そこと問題を照らし合わせていくと、うん、なんかリズムで答えが見つかる。
それなんですよ。本当それなんですよ。なので私はすごくそれが得意でした。でも結構棋士によって将棋がなんか何に似てるかっていう捉える部分が違って、
うん、
なんかだから得意評価が体育の人もいるんですよ。将棋は体力だみたいな感じで、
はいはい、
結構なんかもういっぱい刺して刺して、うん、いい手を体に染み付けて、うん、考えなくてもいい手刺すようにするみたいなタイプが多分将棋は体育系で、でも理系の人もいて、その将棋って結構あのこの攻めを突破するためには、うん、その一つのマス目に、
うん、
なんか自分が3枚聞いてて相手が2枚聞いてるから突破できるみたいな、
はいはいはい、
この数の計算をバーってやるっていう感じの部分もあるので、うんうん、そういうのを重視してる人は結構数学だったりが得意だったりします、
は
い、
へー。